列王記の上の9章で、少し前のところですね、8章の62から、王はすべてのイスラエルと共に主の御前に生贄を捧げたと。その時に和解の捧げ物として、牛を22,000、羊を120,000とかですね、とてもちょっと考えられないな、非常に大きな数が書いてありますが、ここで、ですね、それから、その後の数字65節にも7日間さらにまた7日間、合わせて14日間にわたってこういう礼拝、祝い祈りをしたというわけです。こういうことはどういうことかといえば、神殿ができて神様が大きな恵みを与えてくださると、そして祈りを捧げたと。で、大きな恵みを受けた自然にこのようにですね、神様に捧げるっていう気持ちが自然に起こってくる、礼拝も自然に起こってくる、そういうことを、こういった非常に強い表現で表しておるということですね。本来礼拝っていうのはまず神様から大きな賜物をいただいたと、そこから自然に生まれるものです。そういうことなしに形式だから伝統だからと言ってしても、そういうことは神様は喜ばれないと。口だけ形だけをしても心が伴わなかったら何も意味がないということになりますね。そういうことでこの前のところでも54のところ、このすべての祈りと願いを主に捧げたと、そして天に向かって全会主を祝福したと、そういうふうに祈り願い、神様から大きな助けを得て神殿もできたという、そういったことから自然に捧げ物を最後にしたという記事になっていたわけなんですね。これは誰でもそういうところあると思います。神様からとっても良いものをいただいたと思ったら、これ自然に礼拝賛美感謝が出てくるわけですから、感謝しなさいと命令されてもですね、捧げなさいとか命令をされてもできるものではない。したところでそういういやいやしても何も意味がないわけですね。そういうような意味で書いてあるということです。で、今日のところですね、ここで、ソロモンが主の神殿と王宮の建築を終えてというところです。で、主は再びソロモンに現れた。そしたらその時に言ったのが、 あなたが私に憐れみをこいて祈り求めるのを聞いたと。で、私はあなたが建てたこの神殿を聖とする。で、そこに私の名、名というのは神様ご自身の本質を表すわけですけど、真実、憐れみ、そこに永遠にそこに置くんだと。絶えずそこに目を向けて心を寄せると。まずこういうふうに神様がその神殿に心を向けてくださる、注いでくださると言ってるわけです。これはどちらが先かということですね。神が先か人間が先なのかというと、聖書ではっきりしていることはまず神が働きかける、一番最初からそうですね。真っ暗の闇があった、これは人間の世界をこう象徴してるんですけど、そこに神が光あれと言って光をこう起こさせてくれたと。人間が作るのは闇だというところがあるんですね。神様が作るのはこの光なんだと、そういう一言にあるいはさまざまな意味がこもっておるわけです。現在のことを見ても、なんとなくそれはわかるわけですね。人間がいろいろしてもどうもその中闇、科学技術って素晴らしいものができていると思って、戦前、戦争前からですね、1900年代の少し入った時から理論物理学がすごく発達したわけです。量子力学と。で、そこから有名なアインシュタインとかいろんな天才的なノーベル賞をもらった科学者がついついできて、どんな新しいものが作られるかと思ったら、その行き先は原子爆弾、水素爆弾だったわけですね。で、それの関連したものとして多大な犠牲を負った原子力発電と称するものです。そういうふうに、人間が作るものはですね、すごく闇を作ってしまうわけです。 もうじきノーベルですね、ノーベル賞が発表になるとか言うんで、早から日本人は誰々予想とかいうことを言ってるんですけども、そのことも私たちはですね、ノーベルが何を作ったのか、莫大な儲けをしたわけですが、それは爆発物を作ったんですね。ニトログリセリンというものを元にして、硝酸カリウムいろんなものをですね、爆発物作る。そうしてそれが一番何に使われたかというと、軍事、爆弾なんですね。そうしてすごいことを儲けたものだから、その儲けを記念して、各特に物理学、医学、生理学とかに非常に素晴らしい働きをした人に賞を与えようということをしたんだけども、ノーベルがああいうものを作ったために、第一次世界でものすごく爆弾を作って莫大な人が死んだわけです。さらに第二次世界大戦もそうなったわけです。何千万、一億も、莫大な数が死んだら足がちぎれたり、そういうふうに人間が作ったものはさらしいように見えるけど、だんだんとですね、その闇を作ってしまったということが明らかになってくる。もう今までみんなそうなんですね。無人操作のああいった自動車とか、無人操作の機械とか、いろんなこと言ってますけど、その行き先は何があるのか。薬に関してもそうです。出てくる時には良いことばかり言うわけなんですね。けれども必ず闇が深く伴うわけなんです。もうこういったことは湯川さんが、湯川秀樹、最初の日本で、ノーベル物理賞をもらった人が、最晩年にはっきりと言っていたことですね。けれどもですね、神様は常にその闇の中に光を作るんだっていうこの宣言なんですね、あれは創世記。その一言でも本当に信じたら、私たちはですね、ゆくたがどんなに闇があっても、そこで新しい光を作っていただける。闇に直面してもまた新しい光を求めたら作ってもらえるということなんです。聖書の意味っていうのはですね、表面だけ読んだらなんか神話ですね、神話めいてる昔のおとぎ話みたいなものじゃないか、特に、浅く受け取る人は思ってしまうんですね。その意味は10年20年と経験を重ねていくたびに、こういう意味をそこに込められていたということがだんだんと分かってくるようなものなんですね。で、そういうふうにまずここでも言おうとしていることは、神様が与えてくださる、信仰の父といって、これはユダヤ教ですね、ユダヤ人の信仰、それからキリスト教、それからまあ世界中にいろいろな意味で影響を及ぼしてきているようなイスラムも、共通の信仰の模範というのがアブラハムなんですね。アブラハムにもまず神様が語りかけたわけです。アブラハムが自分で考えて、いろいろなことを総合的に考えて、他の人の助言考えて、さあ行こうと、新しい土地を目指して行こうとか言って考えていったんではなかったわけです。神様が普通の羊飼いであったんですね。今のイラク地方で突然神様が言われたわけです。全てを置いて、親しんだ教理も置いて、友人も置いて、そして私が住む地に行きなさいと。これも非常に象徴的な意味こもってるわけですね。経験したところに行きなさいと。日本に初めて来た宣教師フランシスコ・ザビエルも、江戸時代の末期に来て、日本のこの今の聖書の翻訳に一番重要な、最初から一貫して終わりまで関わったヘボンさんですね、ヘボン式ローマ字ということで、私も子供の時から知ってたことですけども、本当はあの方はですね、医者であって宣教のために命がけで家族を、子供を置いてまで、一人息子を捨て、まあその家庭で5人もの子供さんを亡くしていったというですね、人だったわけですが、まあ、そういうふうにまず神様は語りかけて、そうしてその語りかけに従っていったということなんです。こういったソロモンにおいてもですね、まず神様がここでも語りかけをしているわけです。神殿を作ったと、私がそこに、私の名、私の真実あるそこに置くんだから、でいつもここに目を向けてあげると、だからということ、後がついていくんですね。4節で、だからあなたが 無垢な心で正しく私の前を歩み、私が命じたことをことごとく行い、掟と法を守るなら祝福をするんだと、永遠に存続するとか言って、ここでこの大事なこと、無垢とか訳してあるとですね、神様がいつも目を向けてくれた、今の私たちもそのままそうなんです。神が愛であるんだったら、いつも私たちのこの弱くて間違って、いつも間違ってばかり罪深い私たちをいつも見守ってくださる。愛でなかったらこんなもの やっつけてしまえということになるわけです。愛だからこそいつも今も私たちに目を向けてくださっている。ただ私たちの目、霊的な目の感度が鈍いからあんまりわからないだけなんですけども、霊的な目の感じるレベルが鋭くなるほど、いつも神様は見てくださっているという感じを受けるようになるというわけですね。キリスト教でね、昔の人もなんとなくそのことを思っていたから、お天道様が見ているぞっていう言い方で昔の人も言ってたぐらいです。お天道様って何か日本じゃ昔わからなかったです。なんとなく人間を超えたものがおるようだと、でそれをいつも見てるんだという、そういう感覚は、だからキリスト教が入ってくる前もなんとなくですね、そのお天道様の正体もわからないけど、本当の姿もわからないけど思ってたぐらいです。それをキリスト教説は非常にはっきりとですね、どういうお方かは本当に間違いなくはっきりと示しているわけです。そういう、完全な真実で、神様だけが嘘がない。人間はどんなに頭が良くてもですね、今度の東京都のあの問題ですね、2つの問題、よく調べてすると驚くほど嘘があって隠してあると。あれだけ調べさせてもですね、結局誰の段階できちっと決まったのかわからないとかいうふうなことをですね持ってきたわけです。わからないはずがないんです。黙ってる、隠してるわけですよね、そういう当事者たちが。組織が悪いけどだんだんとそうなったんだという、それでも置かないでもっとさらに調べるということも言ってますが、毎日新聞の写真だったら、何ということやと、というようなことですね、わからないと一体どういうことは何事かっていうのは強い調子でですね、書いてありますが、まさにそういうことなんですね。人間はいかに頭が良くても逆に闇のことを考えて考えてするわけです。前の前の知識が福間伝だと、魔物がそこにおる、自分もその魔物の一人であったのではないかという疑いもかけられておるわけですけれども、でも東京都だけは福間伝だけでなくて、あちらこちらいつでもあるわけです。あの富山においてもたくさんの人たちは嘘でいっぱいお金をもらってたとかですね、そんなのでも調べたらたくさんあったわけです。でも他でなくて、人間の社会というのは会社でもなんでいっぱいそういう福間伝、闇が住んでるというとあるわけです。70何年か前、日本全体に悪魔が住んでしまって、人を殺すことをみんなが万歳をして喜んだことがあったですよね。私たちの心もうっかりしたら福間伝になるわけです。そういう人がひどいことをしてしまうけれども、そんなことに至らなくても人のことを悪く思ったり憎んだりするということは、私たちの心に言えば悪魔みたいなのが住んで、それが働いてると、そういうふうな気持ちになるわけですね。そこで、ここでですね、あなた方は無垢な心で正しく前を歩みなさいと言われている。無垢って一体何なのか。これは訳によって違うわけです。私自身はこの無垢だとかいう言葉をですね、一度も使ったことがないわけです。会話の中で、あるいは文章の中で。命の水も何十年も書いておるわけですが、ただの一度も無垢だと使ったことないんですね。それはここにおられる方々もですね、学校におけどんなところでも無垢だとかいう言葉を聞いたことはないんです。言葉はもちろん知ってたんです。無垢、汚れ、垢がない、そういうふうに誰もみんなが使ったことのない言葉で書いてあると、なんとなくあんまり私たちと関係がないように思ってしまうんです。でこれはですね、他の訳、新海訳、口語訳で全く心と、というふうに訳してある言葉ですが、もちろんそれでも十分ではないわけです。この全く心、 完全な心って一体何なのかと。そもそも私たちがイメージするのは完全な心で歩けるのかと。これはですね、聖書の言う完全性というものと私たちがイメージするものと違うんですね。意味が違うわけです。これはその少し前の章のところとどんどん同じ意味で言われているんですが、前の8章の61を見てもらったら、あなたたちは私たちの神師と心を一つにし、でその掟に従って歩み命令を守る。今日のところと同じですよね。無垢な心で正しく私の前を歩み、掟とを守る。これ見て分かりますように、この無垢だというふうにしてありますが、全く心、主と心を一つにっていうことと同じことだということが分かります。表現が違う。主と心を一つに、この心を一つにって訳してある言葉は、この前もちょっと触れたと思うんですけども、直訳で言うと、ヤーウェイと共にシャーラムと書いてあるんです。であれと。ヤーウェイ、神様と共にシャーラムであれと。このシャーラムからシャーロームができていると前から言っているわけですね。これを心を一つにって訳したわけです、ここでは。ですから、これシャーラムということですね。これはイム。で、ヤハウェです。これを心を一つにと。神とですね。だけど、元の文は、心を一つに、シャーラムイム。イムというのは共に、前置詞ですね。ヨダガム。シャーラム、シャーラム。これは全くものです。完全にする。ということです。ですから、ヤハウェと共に完全にする。で、そこで、このことはですね、英語訳でも、Holy Truth。全部真実。主に対して全ての心を持って真実にと。あるいは、Devote yourself completely to the Lord。Devote yourself completely。あなた自身を完全に捧げる。完全という言葉です。完全にフェイスフル、completely faithful to the Lord。全く神様に真実であってと。そういうふうにこの歌詞が訳されている。この日本語訳では心を一つにですけど、completely ということは使っている。あるいは holy。これシャーラムだからです。シャーラムというのは完全という意味、完全にするという意味なんですね。そこからシャーローム。完全に神様の恵みによって、完全に全く状態にされた状態をシャーロームと言っているわけです。ですね。だから単に戦争がないとは全然違うんですね、本来は。それは神様の恵みで満たされたら人を殺したりそんなしてるはずがないわけです。平和ということは当然になってきますね。で、そういうふうにそのことなんですね。神様と心を一つにして神様の恵みに満たされつつ歩むというわけです。全く心っていうんです。無垢っていうのは、まあ、これ今言ったように、全くと一応まあ書き直してもらってですね。それは、イエス様の言葉で表現で言えば、幼子のような心で、主を仰ぎつつということなんです。幼子は確かに赤ちゃん、奥さんのあるいは1歳、2歳っていうのは、無垢、汚れないわけですよね。お母様を、おらん人もおりますが、お母様に本当に真実に幼子ってすがるわけです。信頼する。まっすぐお母さんを信頼してみる。そのようにって言ったわけです。それが神様の言う、いわば全く心。 日本語にはうまくならないわけですね。だからここもそれにシャーランもフェイスフォー真実にコンプリートリーフェイスフルというふうにこのシャーランも訳してあるのもあるわけですね。そういうことが求められている。それができないってよく言われる人があります。まあ、中にはですね、そんなら吉村さんはそういうことできてるのかって時々言う人もおります。それはできていない。できていないからこそ信じるわけです。許しを信じる。ですね。許しを信じ、十字架を仰いだら義とされるということは、全くもの。もうそれで良いってしてくれることなんです。だから、あ、自分はこれ罪だったと、間違ったと、あんなこと言うんでなかったと、あることをしなければいけないことしてなかった。いろいろあるけど、その時にすぐに、幼子のように十字架、イエス様を仰ぐと。さっき向こうちゃんが言ったように、イエス様というのは何を思い出すか、あ、十字架につけられた人。それぐらい十字架ってとっても大事なこと。キリスト教の世界のシンボルになってるわけです。このことはですね、このまま読んだら、無垢な心、完全な心、私は無垢じゃない、無垢やは全然程遠いわと、汚ればっかりなんで、愛なんて包まない。実際にある家庭県外に行った時も、もう私も愛も何にもないからって、少し愛があるなんて思う。神様の無限の愛に比べた愛はゼロなんですよね。ゼロのところに、だから神様くださいと言って、私たちはやっとほんの少し他者の敵対する人にも少しなり祈ることができるんだ。無垢な心でっちゅうのは、こういうことができないからイエス様が十字架にかかって死んでくれたんだから、だから、あ、汚れてると思った途端イエス様の十字架仰いだら義とされるということは、無垢汚れないとしてくれることなんですね。だからここで言うように、死と心を一つに訳して、シャーラム全くとされるも、いつも十字架を仰ぐ、十字架を仰ぐことで私たちは日々全くとされると、そういうふうにこういったところも新約を指し示しておる、示しておるわけです。新約がなかったら、もう汚れない、全く心で歩け歩けと言われても、これ本当にできない、できない、できないで終わってしまうんですね。そういう意味でイエス様は全く新しい時間を開いてくださったと。ただそのことを信じるだけで救われると言ってくださったわけです。過去にどんな深い罪を犯して間違いをしても、今もまたしてても、その度ごとに十字架のイエス様を仰ぐ。さっきちょっと触れたけど、リオのオリンピックで、私はニュース、ほとんどのオリンピック番組見なかったけど、ニュースでいつでもニュースを見ようと思って、まずオリンピックだから、いやおなく部分的に見ましたが、まずしばしば出たのが、あの巨大な像ですね。全くテレビ見てない人は、それは何なそんなことと思うかもしれませんが、台から行ったら40メートル、39点何本とかいう。40メートルですよ。10階建て以上の高さですよね。そして横は30メートルなんだそうです。手を広げると。ですから10年近くもかかって、1925年ぐらいかな。戦前から作って、ああいう巨大ものをですね、飛行機で言ってもパッと目につくわけですね。40メートル、10階建て以上のような建物、巨大なイエスを。それぐらいで、しかも財産ある人もたくさんの巨額の資金も出したらしいです。そしてもう一つの大都市は、あのパウロですよね。サンパウロ。セイパウロというんです。ブラジルとサンパウロ。ブラジルといえばリオデジャネイロ。そういうふうに、リオデジャネイロといえば、まずあのキリスト像と。その正式の名称は、ポルトガル語ですね。クリスト。英語を読んで、レデントール。ブラジル語でこれレッドよりちょっと違う発音にしますけど、クリスト、レデントール。クリストはすぐに分かる。キリストですね。レデントールはリデンプションです。英語で言えば。あがないということです。あがない主ということですね。 贖い主、キリストっていうのはあの巨大な像の名前なんです。クリストレデント、贖いとは何、十字架なんです。そういうふうにあんな巨大なものをですね、我々とは考えられないですよね。莫大な羽を作って長い年月かけて、そしてどっから来てもパッと目に入る、そういうもの、贖い主キリストっていうのをですね、このみんなが見えるところで出そうっていうふうに、その考え、たくさんの人たち、お金も巨額の金を出したりする、その発想が日本人で、我々にもうどうしてもわからないと思います。圧倒的多数の人にとってはですね、それ国民全体が、そしてまあ最大の都市パウロさんの名前をつけるとかですね、その他ブラジルには外国の詳しい辞書を、昔私も分厚いですね、細かな辞書も日本の地図には決して言ってないよう、もうたくさんそのキリスト教にちなんだ名前があるんですね。チリの人サンチャゴ、これはもう子供でも知ってるぐらい、サンチャゴっていうのはこれだけでわからないですね。サンサンティアゴ、聖ヤコブなんです。チリの国もですね、首都の名前に聖ヤコブとかつけたりする。まあそんなふうなことを言ったきりがないんですけども、それぐらいですね、全体がキリストのこと、あるいはキリストの弟子のこと、サンフランシスコもそうですね、聖フランシスコ、ロスアンジェス、ロスはスペイン語の監視、アンヒレスって言うんですよね、天使、天使たちというんですね、ロスアンヒレス、まあ、そんなふうに、たくさんある。だけど一応元の元は今度のブラジルのリオデジャネイロのところにある700メートルの丘の上にてっぺんに建ててあるこの巨大な贖い主キリストということなんです。贖い主キリストを見よと、見たら私たちも汚れいっぱいでも、この表現では無垢な、あるいは汚れないと神様は見なしてくださると。そうしたらこの王座は永遠に存続する。今で言えば私たちも小さなキリストとして力を与えられているわけです。信じる限りこれ永遠なんですね。キリストと共に王座に着くという約束もあるわけです。今も小さきながらもキリストの王座に、小さなものとして、小さな小さなけど、その王座にちこっとですね、ほんのちょこっと座らせてもらっている。だから悪がいっぱい攻めても攻めても、私たちは悪の中に引っ張り込まれないということになっているわけです。まあそういうふうにですね、この一言ですね、まず神様がこのように、この私たちたちは三節、私はあなたが私に憐れみをこいて祈り求めた聞いたと。今もそうです。今も私たち本当に神様から憐れみをこうているわけです。今もこの集まりに、まあ、いつも来てた人が非常に重い病気の状態にあるんですね。あとどれだけ生きられるかという、そういう状態の方もおられます。その世話に当たっている方々も、私たちもどうか神様憐れんでくださいと。今のその苦しい時に神様だけは共におることはできるんですね。もう意識があんまりなくなるような状態であってもなお神様だけは霊的なものだから共におられる。呼びかけても反応がなくてもそれでもなお神様は共にいてくださる。霊的な存在だから遠すぎてよっても入り込むということですからね。そういうふうにこの憐れみを求めるということです。そして祈り求めるのを聞いてくださるということです。細かな分析いろいろするよりもこの短いことは本当に私たちが信じて受け止めるというわけですね。神様があなたが私に憐れみをこって祈り求めるのを聞いてくださる、そういう神様なんだと。そして身を向けて、心を神様は私たちに心を向けてくださっている。今の神殿は目に見える神殿ではなくて、パウロが言ったように私たちの心、私たちの人間一人一人に信じる人が神殿になっている。小さくともイエス様を信じてうちにあったらいつも神様を見てくださっていると。またうちからイエス様が私たちに働きかけてくる。だからこそというわけで、そういうふうに見てくださっているんだから、その十字架イエス様を見返したらすぐに 私たちは許されるんだと、そういうことでこの両方相互の関係になっているんですね。これ人間関係でも分かりますよね。誰かがいつもこう眼差しを見てる、だその人はパッと振り向いたらパッと目が合うわけです。知らん顔してとしたらこれ見たって分からないってことありますね。神様はいつも私を見てくださってるんだったらですね、パッと見たらすぐに合うわけです。目が合う、まあ、そういう感じで言ってるわけです。ですから、まあ、この聖書の記事はよくすぐに忘れる、細かなことは忘れたって構わないわけですよ。憐れみを願いなさいと、見てくださってるのことを忘れないですよね。キクリスチャンであればね、そういうことしっかり心にあったらもうそれで足りるわけです。ね、他のいろんなことは一つ一つはもし調べたい人がおったら、詳しい聖書の仲介書がいろいろ出てるからそれを買って調べたらいいわけですね。でも調べても平安や力はなかなか与えられないです。また別の仲介書見たらまた別のことがこまごまと書いてあったりすると、結局平安になって知識は一時的に増えると、それだけになるから、短い言葉をしっかりと神の言葉として語りかけとして受け取るということに私たちも力を入れたいと思うんですね。はい、それだけはそこまでしておきます。